今日恵みをいただく御言葉は創世記の19章6節から11節までです。創世記19章6節から11節。ロトは戸口にいる彼らのところに出て後ろの戸を閉めた。そして言った、兄弟たちよ、どうか悪いことはしないでください。お願いですから、私にはまだ男を知らない二人の娘がおります。娘たちを皆の前に連れてきますから、あなた方の好きなようにしてください。ただあの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから。しかし彼らは言った、引っ込んでいろ。そしてまた言った、こいつはよそ者として来たくせに裁きつかさのように振る舞っている。さあお前をあいつらよりもひどい目に合わせてやろう。彼らはロトの体を激しく押し付け、戸を破ろうと近づいてきた。するとあの人たちが手を差し伸べてロトを自分たちのいる家の中に連れ込んで戸を閉めた。家の戸口にいた者たちは小さい者も大きい者も皆目つぶしを食らったので、彼らは戸口を見つけるのに疲れ果てた。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、本当に人はどうしようもなく自分のやりたいことにと向かっていき、自分の目に見えること、自分の目に欲すること、良しと見えることに向かっていて、それを手放さず信仰者の集いへと戻らず離れて行き、そして罪から罪へと滅びへと向かっていくものですが、それでも取りなすものによってあなたは私たちを救い出してくださることを感謝いたします。私たちが救われたのはイエス様が我祈れり長ためにと、本当に私たちのために祈ってくださったゆえに、信仰がなくならないように祈ってくださったゆえに、私たちは今こうしてあなたの御前に立つことができ、そして悪しきことに引き寄せられることなく守られていることを感謝します。ロートもまたかろうじてなんとか命救われ、なんとか子孫も残すことができましたが、しかし本当に歪んだ形になってしまいました。主よ、今日私たちはそのような悪に染まることがなく、誘惑されることがなく、ただ信仰者の集いにしっかりと留まって、あなたと共に幸いな祝福の日々を歩んでいくものでありますように、今日教えてください。この方でしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を、また心をすべて清くして、今日あなたが語りたいことにしっかりと預かり尽くすことができますように、どうか助けてください。弱い私たちを強めて、また誘惑に陥りやすいこのものを整えてくださいますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。主日では、ロトのことについて学びました。でロト、彼はソドムという本当に邪悪な汚れた町の中で、長老のような立場にまで上り詰めておりました。しかしそれと同時にロトのその人々の、邪悪な行いに日々悩まされているものでもあったことを学びました。なんでロトは、このソドムのところから、抜け出さずにいたのか、やはり、彼の 欲するところがまたそのソドムの町にあったわけですね。そもそもなんでロトがですねこの町に引き寄せられたか、それが、まあ、創世記の13章の方に書いてあります。今日はですねロトがどのようにしてこのソドムの町に、入り込んでそこからもうなかなか抜け出せずになってしまったか、まあ、どういうことについて見ていきたいんですけれども、まずその始めがですね創世記の13章のところにあります。13章の 5節からですね、創世記13章5節からお読みします。アブラムと一緒に行ったロトもまた羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちの間に争いが起こった。またその頃その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こう。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツアルの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。それでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。ソドムもともとすごい物持ちだったんですね。アブラム、まあ、当時アブラムだったんですけども、アブラムと共にエジプトに下っていって、エジプトで多くの、ね、奴隷とかラクダとか、牛の群れとか羊の群れを所有するようになり、そしてそれらがどんどん、ね、アブラムと一緒にいるうちに、アブラムと信仰生活を共にするうちにですね、どんどん祝福されて増えていた。ロトもまたその土地が、彼らを入れることができないほどに羊や牛の群れも増えて、奴隷も増えていったわけですね。まあ、ロトにとってはこの時が本当に、人生のピークといいますか、持ち物が最も増えていた時が、まあ、この時だったんですね。本当に、争いが起こるほどに、羊飼いたちが争うほどに、群れも多かった。でも、まあ、ロトはこの時以降、ね、アブラムと別れてから、信仰者の群れと別れてからですね、それ以降人生のその下降線を下っていくんですね。ロトはもともとアブラムがまだカルデアのウルにいた時から、アブラムについて、ね、まあ、アブラムの父、ロトにとってはおじいちゃんのテラについていて、そして、新しい新天神地へと目指していったんですけども、当初はまだ、そういう信仰があったんです。このアブラムについて言ったのは、このテラとまた、甥のロト、まあ、それだけでした。もっとアブラムには、家族といいますか、まあ、親戚がたくさんいたんですけど、でもその中で唯一、テラと、ロトだけがアブラムの信仰についていたんですね。ですからかろうじてロトは、まあ、信仰、もともと信仰はあったんですね。で、信仰があったうち、このまだ持ち物がそんなに多くない時、 まだこの先何があるかわからない、そのような時にアブラムについていくという信仰がありました。信仰ある人についていくということ、これもまたですね、本当に楽に祝福をいただくコツでもあります。私たちは目に見えない神様を、また目に見えないイエス様というお方を信じているものであり、ちょっとそれは難しいことではあるんですけど、でも目に見える信仰者がですね、イエス様を信じて、神様を信じて、そしてどんどん幸いを得て祝福を得ていく、その愛様を見て、その人に習ってついていくということ、そしたら確かにその人はその恩恵を受けます。義人を義人として受け入れる人は義人の祝福を受けます。預言者を預言者だということで受け入れる人は預言者が受けるその報いを受けます。ですから人にくっついていくこと、本当はイエス様に直接つながってイエス様についていくことが一番いいんですけども、でもまた信仰が成熟していないうちはですね、そのように、目に見える信仰者についていくということ、それもまた幸いに預かり祝福を受ける恩恵に預かるコツでもあるんですけども、でもいつまでも人間についていって人間を見ていくということであるならば、それはまた全く成長しない状態、このロトのようにあるところまでは行くんですけども、でもその信仰者の集いから離れた途端にもうそこから下降線を下っていくということになってしまいます。ちょうど知識の時代もそうでした。ヨシアという偉大な信仰者についていて、そのヨシアの言う通りにしている間はですね、連戦連勝で祝福され、持ち物も増えていったんですけども、ヨシアがもう老人になって、ヨシアがいなくなった途端に信仰が下降線下っていく。ですから私たちはですね、確かに人についていくこともいいでしょうけれども、でもいつまでもそうしていてはダメなんです。しっかりと皆さん自身がですね、イエス・キリストというお方に直接つながってイエス様からの直接の養いを、受けるということをするべきなんです。霊的親離れといいますか、霊的な指導者、人間である指導者から離れてですね、しっかりとイエス様の前に独り立ちする日がやがて来なくてはならないんです。ロトはそれをしませんでした。またヨシア記のイスラエル民族もそれをしていなかったんですね。ロトはもうこの時、アブラムと別れて以降、自分で神様につながるということ、エホバなる主につながるということをしないで信仰の下降線を下っていきました。彼は何を求めていたか、やはり世の富を求めていたんですね。本当にヨシア記の時代も同じです。自分が富んでいくと、あたかもなんか自分の力でそれをやったかのように、そして神様から離れてしまう。ロトはですね、アブラムから、どうかもう羊飼いたちの間に争いがあるから別れてくれないか、そのように言われたところ、ロトはですね、目を上げてヨルダンの低地全体の方を見渡しました。ロトが使ったのは目です。目で見て、でヨルダンの低地全体、もう当時はですね、まだソドムとゴモラという町があり、視界というところにはなっていない。そこは主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていたと書いてあります。ですから、当時の世界地図は全く違っていたんですね。視界というものが、なく、そして、低地全体もすごいよく潤っていたんですね。エジプトの地のように、文明も栄えて発達していたのかもしれない。でロトが引き寄せられたのはやはりその潤っていた有様ですね。文明が発達していること、今この日本でも、もう都市の方に若者たちが集中して、地方からどんどん若者たちがいなくなっている。都市の方がより人が多くいて、より文明が発達していて、何か、 娯楽も発達していて、暇ではない、なさそうな、よりなんかエキサイティングな感じがして、そういう風にして若者たちが都市の方に流れていってしまっている。ロトも、そういうところに引き寄せられたんでしょうね。でも問題があったんですね。この13節に、ね、創世記13章13節にある通り、ところがソドモの人々は横島なもので、主に対しては非常な罪人であった。ロトはですね、そのような罪人であること、人々、そこに住民が罪人であることは意に介さず、栄えていること、潤っていること、なんか楽しそうであること、そちらに引き寄せられていきました。アブラムは絶対そっちの方には行きませんでした、ね、アブラムはむしろ、12節見ますと、カナンの地に住んだ、要するに山々の方です。そしてアブラムは、18節見ますと、ヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだとあります、ちょうどあのカレブが、勝ち得た土地ですね。山のある土地です。彼はあの産地をどうか私にくださいとヨシアに願いました。ヘブロン、アブラムが住んだ土地、ヨシアが、カレブが求めた土地、それは、よく潤った土地というよりも、むしろ主が示された地、信仰者が住んだ地、彼はそこを選びました。アブラムをソドムという横島な者たちのところへと、その近くに、ロトのなるべく近くに住もうということでなく、またそのような人類の栄えていそうなところに行くのでもなく、アブラムは神様がとどまりなさいと言われたカナンの地に住みました。神様が現れた土地に住みました。だからアブラムは決してもう財産を失うこともなく、むしろどんどん栄えていったんですね。それに引き換えロトは、14章の、ね、こう創世記14章の方を見ますと、ここに王たちの、戦争の記事が記されているんですけども、ロトはその戦争に巻き込まれてですね、連れ去られていってしまいました。なぜなら、創世記14章12節を見ますと、ロトは、ソドムに住んでいたと、最初はソドムの近くに住んだが、書いてあるんですけども、でももう14章まではソドムの中に住んでしまっているんですね。おびき寄せられてしまったんです。世の欲に、誘惑におびき寄せられてしまいました。そしてさらにはですね、その後にはそのソドムの中で、ね、高い地位に上り詰めてしまっている。ロトはですから、このソドムの初めもう近くに住んでればいいや、別にその邪悪な者たちに染まらなければいいや思っていたところ、結局染まってしまい、その中に住んでしまい、でそれで、その中に住んだところ、すぐですね、その戦争に巻き込まれてしまって、でそれで、ね、アブラム、もう本当にロトのために、自分たちの家で育ったしもべたち318名を引き連れて、その王たちを打ち負かし、そしてロトも、奪い返しました。もうすごい違いですね。ロトは、初め思っていたかもしれません、あの、低地、ソドムの方に行けば、ちょっと人は悪くても、でももっと財産が増えるに違いない、もっと楽しい思いをするかもしれない、そういうことでそちらに引き寄せられていってしまいました。したらもうその結果が、その 次のすぐ、14章の方で、ロトの方は戦争に巻き込まれ、財産もあわや奪われそうになった。もうアブラハムの助けがなければ、彼らは、どうなっていたか分かりません。でもアブラハムに救い出された。やはり信仰者のと共に歩む方がいいんだということで、アブラハムの元に戻るということではなく、むしろ自分の財産が、要するに財産のオーナーになること、ね、自分の人生のオーナーになること、そちらの方をロトは選び取って、まだ、アブラハムの方に戻らず、 相変わらずこのソドムの町に住む。でソドムの町の人々、アブラハムに救い出されましたから、ですから、アブラハムに頭が上がらない、ロトに頭が上がらないということで、ロトを、ね、町の長老的な立場にまで、まあ、上り詰めたんでしょう。でそれで先々日のシーテ礼拝のところで、まあ、主の使いたちがこのソドムの町に来た時、ロトは町の門のところに座っていたんですね。でしかもその時、ロトはですね、その時主の、使いが、まあ、ロトのところに来たんですけども、でもロトは、まあ、なんとかもうこの、客人たちを、この邪悪な町の住民から守ろうと、まあ、彼なりに必死に、いろいろとしたんですね。自分の家の中に入れて、そしてごちそうを作ったんですけども、でも町中の男たちがこのロトの家を取り囲んで、差し出せと。でその時ロトはですね、彼をなだめるために出ていくんです。その時、ね、ロトはこのソドモの住人たちに、兄弟たちを言うんですね。兄弟たちよ、どうか悪いことをしないでください。もうですからこの町の住人に対して兄弟のような、そういう、お付き合いをしていたんでしょうね。そして私にはまだ男を知らない二人の娘がおりますから、娘たちを差し出しますから、どうか客人には手を出さないでくださいという、信じられないような提案を持ち出すんですね。でもその信じられないような提案でなだめられるようなソドムの者たちではないんです。彼らは引っ込んでいろと。でしかも創世記19章9節見ますと、こいつはよそ者として来たくせに裁きつかさのように振る舞っている、さあお前をあいつらよりもひどい目に遭わせてやろう、ね、なんとロトをひどい目に遭わせてやろうと言うんです。ロトに頭が上がらない、ね、アブラムに頭が上がらないはずのこのソドムの住民はもうそうしたことをすっかり忘れてですね、その欲望に駆られてロトの家に客人として来た、ね、男二人を暴行したいがために、ね、ロトを押しのけていこうとするんですね。このソドムの住民は、お前はいい、こいつはよそ者として来たくせに裁きつかさのように振る舞っている、まあ、ヘブライ語の方を見ますと、ね、裁きということで、ね、こいつは裁きつかさだ、ね、いつも裁いてばかりいる。ちなみにここ口語訳ではですね、いつも裁き人になろうとする、ね、ですからロトはいつでも、まあ、きっと、このソドムの住人にとっては耳痛い、口うるさいことをいつも言っていたんでしょうね、このロトは。まあ、彼は、ロトは一応義人として数えられておりますから、ですから、横島なことを、不貧困なことを、それに対して、きっといろいろと、口出ししていたんでしょう。でも、ソドモの人々は、何にも聞かないで、むしろそれをうるさいと、いつも裁き人のようになっていると、ロトを見ていたんです。まあ、ロトは、きっともしかしたら、この邪悪な町において自分は、義の宣伝者となろうとしていたような節ももしかしたらあったのかもしれないですね。でも残念ながら、そのロト自身もどんな価値観に捉えてしまったか、自分の大切に育ててきた未婚の娘2人を好きなようにしてくださいと言って言うような、そんな価値観に染まってしまったわけです。私たちはですから、義の宣伝者として、まあ、あそこに出ていこう、であそこの、その潤い、あそこの栄え、栄華、富、また享楽、そうしたものを、自分をちょっと味わいながら、そしてなおかつ義の宣伝者としても、そこにいよう。いや、それはですね、虫が良すぎるですね。私たちはその行ったその場所の環境に染まってしまうものです。私たちはですからですね、むしろそのようなところには初めから行かないで、 信仰者の集いにしっかりととどまり続けていればいいはずです。冒頭でお見せしましたのはヤコブの手紙の一章でした。誘惑ということ、それに対しては本当に私たちは気をつけるべきなんです。ヤコブの手紙の一章、12節からのところです。ヤコブの手紙一章12節から15節まで。試練に耐える人が幸いです。耐え抜いてよしという認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。誰でも誘惑にあった時、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が辱すると死を生みます。アメン。ですから私たちはですね、誘惑ということに、よくよく気をつけるべきです。はじめはちょっとしたこと、ちょっと、あそこに行ってみたいな、自分があそこに染まらなければいい、でもあそこのその、栄光とか富とか潤いはもらいたい、ね、そういうちょっとしたところによっておびき寄せられてですね、でもそれが罪を生み出します。そして罪が熟すると死を生み出します。もうロトはですね、本当に危ない橋を渡りました。かろうじてこのアブラハムの取りなしの祈りのゆえに、また本当に見つかりの憐れみのゆえに、彼は見つかりの憐れみをたくさん受けております。ロトが、もう本当に下手な交渉をして、そしてなだめようとしたところ、ロトはもうひどい目に遭いそうになったところを見つかりに、ね、手を差し伸べられて、助け出され、目つぶしを、まあ、日本語の聖書で目つぶしと書いてあるんですけど、もともと原文は目つぶしというものではなく、ね、見つかりたちはその者たちを撃った。そしたら彼らはね、ブラインドにされた、盲目にされた、見えなくされた。見つかりたちは撃ったんですね。したら、まあ、彼らは目が撃たれたんです。でそれで、戸口を見つけるのに、ができなくなった、ね、この者たちはその見つかりたちに撃たれたことによってきっと、退散したんでしょうね。本当にロトはこのような取りなしがあった頃、あったからこそ、また、ね、この確かに邪悪な町の中に染まってはいたんですけども、でもかろうじて、ね、義を保っていた。だから彼も何とかして救われたんです。でもせっかく、勝ち得た富、勝ち得た栄光、それは全部もう、結果的には吐き取られる形でそこから逃げ出さなくてはなりませんでした。人それぞれ自分の欲に惹かれておびき寄せられて誘惑されます。信仰者の集いの中に入っている、ならば確かに祝福されます。確かに生活は向上します、ね、以前よりも若々しく、また健やかになっていくんですけども、でもちょっと良くなったということでですね、またあの世に戻ってしまうならば、もっと悲惨な結果になってしまいます。本当に世と神の国と行ったり来たりする人、その人は休みを得ません。平安を得ません。本当に平安なのはいつでもその御国の集いの中においてイエス様と直接的な交わりを持っている人こそ本当にいつまでも平安なものです。どうか皆さんはロトのようにおびき寄せられることなく、しっかりと信仰者の集いの中において礼拝を共にして守って、そしてもはや、ね、皆さんの主から得た祝福を奪われることがないように、また欲に日々おびき寄せられて、そしてその集いから離れることはないように、しっかりと、ね、皆さんアブラハムの側としてそのような人を逆に取りなして祈って、そしてますます産んで増えて地に満ちていく、この幸いに預かる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。 あれが愛する様、あなたが私たちのために取りなしてくださったことを感謝します。私たちはそのゆえに本当にいろいろな欲におびき寄せられて罠に陥って奪われて散々な目に遭ってしまったりはしましたけれども、それでもなおあなたは取りなし祈って私たちを受け入れてくださり、そして受け入れてあなたに聞き従うようになった私たちをさらに祝福し富ませ健やかにしてくださるお方であることを感謝します。どうかいつでも私たちはあなたにつながってあなたから離れることがありませんように、そしてこのロトのように世におびき寄せられてちょっと祝福されるとすぐ信仰者の集いから離れてしまうような、そういう惑わされている生徒たちをどうか憐れんでください。彼らを救い出してください。どうか生徒たちがますますあなたへとつながって、また本当にあなたと共に歩むこと、あなたに聞き従い、そして守り行う御言葉を守り行うことによってますます幸いと祝福を得ていくこと、このことがいつまでも絶えることなく、またそのような生徒たちが働き人たちが無料なしていくこの教会でありますように、また生徒たち一人一人のそれぞれの場所でありますように、主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。